石破続投が導く日本崩壊、自民は壊滅し、日本は極東の経済小国となる。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
先週もね、はい、こちらでお話ししましたけど、うん、今自民党の総裁選挙の前倒しの意向調査を、うん、まあ、9月上旬にやろうということに、はい、まあ、なっててですね、うん、でそれでいろいろと報道もされているところなんですけど、まあ、前回もお話ししたようにですね、石破政権側が党の執行部ですから、彼らの差配でですね、なんとか石破政権が延命できるようにですね、あの手こと、うん、あの手この手で姑息な工作を、はい、裏工作をやってますという話申し上げましたよね、うん、
はい、
まあ、とりあえず船体を石破側で固めて、
はい、
これで丸か×かってみんなに投票させるんちごて、うん、前倒ししたいやつはなんか送ってこいっていう、うん、ハードルをめっちゃ上げて、踏み絵にしてっていうことをやって、かつなんかずっと、まあ、そのうちやるからってずっと延命して、もう今8月からもう9月に変わっちゃったわけじゃないですか、
ね、参院選挙のね、うん、結果をもうちょっと考えるって、
そう考えるとかでダラダラダラダラやって、うん、でなんとか延命しようとしてるのはもうバレバレな状況なんですよね、うん、でここでですね、石破政権側の裏工作が功を奏して、うん、延命となったらどうなんのかっていうのをシミュレーションしてみたいと思います。ちょっと考えてみたいっていうのが今日のテーマ、
はい、
うん、なんですよね、うん、まあ、どっちになるか分かりません。まだ過半数超えることだって十分考えられるし、まあ、逆にその工作が成功して過半数を超えず、うん、続投になるかもしれないということですけど、続投になったらどうなるかっていうとですね、日本は確実に大ダメージを受けます、
うん、
でこれはどういうふうに大ダメージになるかって言ったら、まあ、緊縮が続いて国民はずっと貧困化して経済も成長できないし、80兆円もアメリカにどんどんどんどん取られてしまって、
ね、利益をね、
うん、でアメリカから冷たくされるもんやが中国にもすり寄って、で中国にも好き勝手にされてしまって、日本はどんどんどんどんちっちゃい国になって経済もダメになっていくと同時に、周りの強い国にどんどんどんどん搾取されていくということに、うん、絶対になります。ならないという理由は一つもない。
だって今もね、もうどんどんいろんな土地も買われていったりとかしていて、
う
ん、
そうです、うん、そうすると当然ながら国民の不満は今のレベルでなくなって爆発的なものになります。今でさえも40前後以下はですね、もう自民党がトップじゃなくて国民民主とか、うん、参政党とかの方がいいんだという状況になってるわけですよね。うん、そういった声がさらに拡大して50以下とかまでこれも拡大していくし、もうついに60とか70の方々もええ加減しろということになることだってあり得ます。したがってその国民の不満怒りは必ず石破に向かうことになります。で石破に向かうだけじゃなくて、その石破を生み出した、あるいは石破を引きずり下ろさなかった自民党に対しても向かうことになります、
うん、
でそうなると自民党は必ず壊滅的なダメージを受けます、
うん、
でこれはね、テレビだけだったらこうはならなかったんですよ。いわゆる既得権益者が自民党とつながってて、その既得権益者及び自民党が世論工作をオールドメディアを使ってやっていくので、民は怒らない状況がなんとなく続いていくっていうことがこれまで80年続いてきたわけですけど、今やもう SNS という、うん、
個人個人がね、
そうそう、個人個人が発信できて、そのディープステート側っていうかね、既得権益者側が完全にコントロールすることができない状況になってしまって、でそのツールを手に入れた民はですね、とてつもない、かつてでは考えられないとてつもない力を持ってるわけですよね。だからここでね、前倒しに賛成しなかった人、これは必ず名前を晒しますからね。世界中誰も晒さなかったらもう僕らが晒したいだけだし、きっと僕らだけじゃなくて晒せいっぱい出てくると思いますよ。で、そしたらその議員たち、前倒しに賛成しなかった議員っていうのは、自民党を潰した真犯人というか、下手人になるわけですよね。で、さらにそれを通して国家を潰した犯人となるわけで、まあ、国賊になるっていうわけですよね。
うん、
それにもかかわらず、今、石破陣営は国民を舐め腐って、うん、いや、こんなもん適当にごまかしときゃいいんだよ。あの石破茂は我々国民を舐め腐って、選挙の結果でノーと言われてるのに、お前やめろって言われてるのに、そういった選挙の意思を無視して、あらゆる姑息な裏工作を仕掛けてきていると状況にあると。その裏工作がどれだけ恐ろしい破壊的ダメージを日本にもたらすのか、うん、ということをさらに詳しく今日はお話したいと思います。
よろしくお願いします。木は石破政権が導く悪夢の未来が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、石破続投が導く日本崩壊、自民は壊滅し、日本は極東の経済小国となる。
うん、まあ、最悪ですよ。ほんまに。
いや、もう最悪。
うん。でもまあ、これで、まあ、石破さんが普通に前倒しがなかったら、ダラダラダラって続けますよね。うん。そしたら、もう消費税の減税なんて絶対しないですよ。うん、
もう読みながら今最悪やと思ってました。
うん、最悪でしょ。これ石破政権が続くってことは、まあ、野田と組む可能性があるわけですよね。
はい。
そしたらもう消費税増税ですよ。で、今、濃密ちゃうかって言われてるのは、維新の会ですよね。維新と組んで、維新っていうのもこれ結局緊縮財政を主張しているので、消費税だけはちょろっとなんかやるのかもしれないんですけど、それも食料品だけ2年間っていう話で、うん、その分の財源はどっかから持ってくるって言ってますから、うん、だから結局我々民の手元に残るお金は全然増えないっていうことになります。で、高校無償化なんかちょろっとやったりして。
ああ、はいはい、
うん。で、今度はもう大阪の人らはあれですよ。あの都構想なんかまた蒸し返されて、今度は政府と共にやってくるから、うん、この風前の乏しみですよね、大阪だって。で、ありとあらゆる改革が日本中で進んで、行くことになります。で、こうやって経済成長止まりますよね。うん、あの、増税して、減税しないっていうことになって、投資だって全然国債発行して、していくなんてことにならないですから。で、外交はどうなるかって言うと、石破路線がずっと続きますから、うん、石破とトランプは今80兆円の政府保証付きの融資をアメリカにしてあげますよって言ってるわけで。で、今、トランプと日本政府で結んだ合意文書を公表すると、ラトニック、さんはね、アメリカの担当者は言ってるので、うん、それが公表されたらもうとんでもない内容だということになるでしょう。これは、うんうんうんうん、こんだけ搾取されるのかということになるでしょうね。で、さらにあの日本のことも守らないとほとんど言ってるようなもんですから、アメリカは、だから守りたかったら自分で防衛力を強くせようと、
うん、
でそんなん言わんといてと石破さんは言うので、
核の傘ですね、
うん、でそんなん言わんといてと言って、ものすごいお金をますます80兆どころかもっと予算お金を ATM となってですね。
最悪じゃないですか。
アメリカの ATM としてじゃんじゃんじゃんじゃんお金を貢いでいくと、超高外交っていうやつですよね、うんうんうんうん、でそうなるとですね、もう石破さんはもともとアメリカが守ってくれなさそうだから、今 急速に中国シフトをしてるんですよ。
すり寄って。
うん。ね、中国にすり寄って、中国にすごい疲れてて、うん、中国共産党が石破政権の続投を望むという趣旨のことをずっと繰り返して表明している。どんな政権やね、今の日本のっていうのは。
本当ですよね。
うん、ことですけど、まあ、中国が望む、まあ、移民の話だとか、
はい。
まあ、いろんな買収の話だとか、
うん、
好きなことをどんどんどんどんやられていくように。なります。だから、アメリカからの搾取は加速し、中国の依存はどんどんどんどん拡大し、外国人問題っていうのはノーブレーキでどんどん肥大化していくということになります。そうすると、もう日本はもう確実に経済大国と言われない状況になっていきます。
小国になっちゃう。
小国になっていきます。そうすると、もうすぐに民は大きく怒ることになります、
うん、
で政権というのはこれはもう国民の支持を失った政権というのは持たないですから、あの手続き上ね、参議院選挙も衆議院選挙も3年やらんということになりますけど、もう全く政権運営ができなくなります。ましてやその野党とすり寄らな政権運営できないんだから、
うんうん、
3年間も安定的に政権運営なんて絶対できないですよ。で、野党の方も次の選挙が気になるから、あんまり石破政権という泥船ばっかり乗っかってたらね、うん、自分も火傷するわ、ということになるので、
うん、
野党の方も支持、協力してくれなくなったら、もう立ち往生することに なりますね。だから、どういう手続きになるのか、それ内閣不信任が出されるのか、
はい、
あるいは総裁選の前倒しがもう一回決議されるのか、
うん、
まあ、どういうことになるか、わからないけれども、もう、ガタガタに政権はなっていきます。で、そうなると石破政権がダメになるだけじゃなくて、自民党も支持を失って、もう瓦解に向かっていくことになります。で、そうすると、ステップ3でね、
はい、
まあ、ステップ1が緊縮が続いて日本が小国化していくと、
うん、
でステップ2っていうのは政権がもう瓦解していくと、
うん、
でそうなるとステップ3はもう政界が大混乱になっていきます、
うん、そうすると、もう無秩序と一緒ですよね、
うん、もう学級崩壊状態に国会日本の政界がなります。そうするとですね、もう政治家政界がもう全くこれ、日本飛行機、そう、機能しなかった。日本飛行機だとしたら、国会ってコックピットで、
うん、
総理大臣とか政権っていうのはパイロット。
操縦士。
ですから、もうこの人がもうなんかお子ちゃまとか、
うん、
まあなんかその辺のなんか軽自動車しか運転できへんようなやつが運転するようになるわけですよね。うん、
で、なんか。それは機能したいですよ。
ちょっとなんか、顔だけ男まで頭パッパッパラな、パッパラパなやつとかがね。
や誰やろ
なんかこうなっても、
はい、
飛行機の運営が全くできなくなるんです、うん、で一方でその飛行機が飛んでるその空の状況はもうジェットストリームでね、
うん、
もうとんでもないもう荒れとるわけですわ、
うん、
もうプーチンや習近平や
積乱雲で
雲でガーンって雷バーンなっとるしあなんか困っちゃったなうんなんとか頑張るようんとか言って、
ね、頑張れないです
頑張れへんわいうことになるんですよね。で、したがって、そうなると、もう、困っちゃったから、アメリカにまたお願いしようとかって、アメリカにお願いしたら、
はい、
さらに搾取されますよ、
うん。
うん、たくさんお金取られちゃったから、うん、中国にも依存しようとか、そしたらまた中国にもいろいろとね、搾取されて。
もっと、国力を上げる努力をみんなしてほしいですね。
うん、もう、だから、今、石破が続いたら、国力を上げる努力をしないから、こうやって切りもみ式に、ダメになっていくわけですよね。
うん、
で、さらに、日本は小国化していって、極東の安保っていうのは不安定化してって、有事のリスクが拡大するわけですよ。
はい。
そうすると、戦争に巻き込まれるどころかね、戦争に駆り出されるようなね、ことにすらなりかねないでしょうね。そうなると尖閣有事が起こるかもしれないし、北海道有事が起こるかもしれないし、北朝鮮ミサイル有事が起こるかもしれないし、でそうなると核攻撃すらあり得る状況になるかも。知れないんですよね。
うーん、
僕はね、まあだから石破政権が続いたら絶対こうなるとまでは言わないが、石破政権が続いたらこうなる地獄への扉が開かれるんですよ。うん、
その道を今進んでる。
進もうとするんですよ。だからその扉を閉じろと言ってるんですよ。で、その扉を閉じるという行為がまずは総裁選の前倒しですよ。 で、ちゃんとパイロットとして一定のね、能力のある、積極財政ができて、国力を増進することができて、海外の首脳陣ともそれなりに渡り合えて、で、かつ財務省もちゃんと押さえつけることができて、日本の国力のために保守的な政治を展開する、まあそういう人。僕はそれこそ高市早苗さんっていうのが筆頭に挙げられるだろうと思いますけども、まあ野党だった玉木さんっていうのも僕は期待してますけどね。まあこういった積極財政で保守の政治家たちに日本を操縦してもらえなかったら、もう日本はもう墜落しそうになってるわけですよ。で、その墜落させないために総裁選の前倒しはマストなんですよね。
必要不可欠。
だからね、こういう、一番ね、結局、なんでこんなことになってるかって言ったら、戦後80年の戦後体制というのがあってね、
はい、
これはとにかく安保があって、アメリカに頼って、西側陣営によって、うん、中国とかロシアとかとは適当にちょっと距離を置きながら、アメリカにだけこびてたら、うん、なんとなく生きていけるって言って、80年間来たんですけど、うん、全くそれができなくなってるんですよ。もうトランプはもう勝手にやれっていう状況になって、そしたらもう勝手にやらざるを得ない状況なんだから一人でちゃんとやってきますという総理大臣が総理にならなければいけないわけですよ。
はい。
だからこの戦後レジームからね、世界的な連合国に支配されている状況から卒業しなあかんわけですよ。うん、という思いを込めてこの曲をお届けしましょう。尾崎豊で卒業。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ、トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全安心快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日タクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
尾崎豊さんで卒業をお届けしました。
うん、これはもう有名な歌ですよね。
支配からの
卒業っていう ね、もうこれもカラオケでも定番ですよね、これね。これはね、あの85年の尾崎のセカンドアルバム回帰戦からの一曲で、まあこれ先行シングル、はい、なんですけど、尾崎自身の、尾崎はね、高校卒業してないんですけど、青山学院の、うん、卒業はしてないんですけど、退学っていうか、自主退学ですね。うん、自分でも辞めるって言って、まあ、いろいろと問題があって、なんかもう支配してくるので、先生が、そんなんやったら俺はもう、こんなとこに入れないですって言って、辞めて、ミュージシャン一本になっていくっていうことになったんですけど、まあ、その時の気分を歌ってるんですよね。だから卒業式には出てないけども、高校を退学する時の、そのタイミングを卒業と、見なして、この曲を作ってるんだと思うんですけどね。まあ、この55歳の僕でも刺さる歌詞はいっぱいあるわけですよね。例えば、力だけが必要だと、固くなに信じて従うとは負けることと言い聞かせたと、
うん、
まあそういうのもまあそういう気持ちにもなりますよね。それとかね、生きるために計算高くなれというが、人を愛すまっすぐさを信じた、
うん、
大切なのは何、愛することと生きるためにすることとの区別を迷った。いやもうそうですよね、
うん、
まあ次もこれ有名な歌詞ですけど、行儀よく真面目なんてクソくらえと思った、まあ、夜の校舎、窓ガラス壊して回った、
はい、
ね、ここはもうすごく有名な歌詞ですけども、うんうん、まあ、これはねやっぱりね、18の男の子が持っている経験から、この世界の歪みというものがもう 120%、 1万 %見えてるわけですよ。でこんな世の中で生きてってどうなるねんと。で窓ガラス割ったところでどうにもならんって分かってるんですよ。分かってるけれども、もうどうしていいかも分からなくなってるわけですよね。 だけど一個だけ見えてるのは、少なくともこの支配から卒業しなあかんと。卒業したところでね、また別の支配がまた待ってるんだろうとは思いますよ。あの尾崎だってそれ思ってたんでしょう。でもね、ひょっとしたらその支配の先に、それを破ったら自由があるかもしれないじゃないですか。
はい。
だけどここでこの支配のままだったらね、どうせ戦って、なんか卒業してもどうせ死ねえろって言ったら、この支配はずっと続くじゃないですか。
そうですね。
まさにそれこそ石破政権が、どうせ石破政権はでも同じなんちゃうとか言ったら、ほんで石破政権だ、石破政権確定するわけでしょ。まずはこの支配から卒業しひんかったら。
本当ですね。
18、7、8の男の子でも分かったんじゃ
わ。言われてるんですよ。
そんなもんお前自民党の代議士の皆さん分かるでしょ。この支配から卒業しとかんと自由がないですし。ってことで自民党の皆さん、尾崎豊の卒業をカラオケで歌ってみてください。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、この収録は8月23日に行っております、
うん、ということでね、今日はね、あのメインのメッセージはこの石破から卒業しなかったらね、
はい、
まあ、総裁選前倒ししひんかったらもうどうなるかって言ったら、もう確実に財務省支配続くわけでしょ。で、確実に中国すり寄り外交続けるわけでしょ、
うん、
確実に対米奴隷外交、従属外交続けるわけでしょ。これでどうやって日本豊かになるんですか。
支配されまくってますよね。
されまくってますやんか、うん、だからこれをなんとか終わらす努力をする、あがかないと、
うん、
日本の未来の展望が開けないわけですよ。
自由になれない。
これこれでまあ石破のままでええかやったら、もうねあがけよ、
うん、ね、もがいてあがいて。
そうですよ。だから僕ができることといえば、こうやってラジオでお話するぐらいしかないから、とりあえずそのあがきの一個ですよ、これも。
はい。
自民党の皆さん、ちゃんとあがいてくださいよというあがきをしてるわけですよ、僕たちは。
本当や。
早く卒業してくださいよ。もうだって石破さんが卒業しないって言ってんだから、うん、
ね、自主退学
しない、自主退学しないんだから。退学にしてならダメですよ、そんなもの。国民試験なんだから。国民試験って言ったら、国民が先生みたいなもんで、うん、石破が生徒なんだから、
はい、
もう君退学や、もうやめろ、出てけって言うしかもないわけですよ。
そうですね、こちらから言わないと。
何支配されてんねんっていう話ですから ね。自民党の皆さん頑張ってもらいたいし、
はい、
周りの自民党代議士の皆さんに、あんた分かってんの、うん、こんなところでもう石破から届けせへんかったら、あんためちゃめちゃなんでもっていうのをね、ちゃんとね圧力かけてください、
ね、みんなでタッグ組んでやってください。
そうそうそうそう、
お願いします、うん、そして表現者クライテリオンの最新号では、財務省は敵か味方か、こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットで表現者クライテリオンで検索できるオフィシャルホームページからご予約ください。またホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。番組では藤井編集長への質問やご意見もお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。